宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
こんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
こんにちは。
こんにちは。
前引き日経平均126円60銭安、1233円74銭ですね。1233円74銭、126円60銭安と、まあ、株が高くなる月曜日と、今回ばかりはどうしようもないですね、これは。
いや、これね、はい、私はね、計算上はね、150円からね、250円ぐらいね、下げてもね、おかしくない日だというふうにね、見てましたですけども、まあ、このね、その最低線でですね、150円だったんですけども、それよりもね、下げ幅が少ないというのはね、これ案外意外ですね。
むしろこれは強いという
か、そういうことですね。はい、まあ100円以内になればなおさらいいですけども、いずれにしても150円はね、米国市場の下げ方を見ますとですよ、これは大幅下落でしたから、特に、ね、ナスダック大きかったわけですよね。ですから、そういうナスダックを考え起点に考えますとね、250円安がね、あって本当におかしくなかったと思いますけど、結構意外強いのでですね、っていう感じがありますけどね。
アメリカはガクンといきましたもんね、やっぱりね。
下がりましたね、大きい、本当に久しぶりに、ね、大きく下げましたですからね。
それで、アジアの他の国の、まあ、今日やってるんですけれども、
はいはい、
韓国下げてですね、それからインドも大幅に下げてますね、上海は上げてるんですよ、
はいはい、
ハンセン、香港の方はこれも大幅に下げてるって感じですけどもね、まあ、まちまちになってて、まあ日本の方も日経平均だけで言いますと、126円なんですが、北山さんはそれでも結構強いじゃないかと、
そう言ってる時点もある。だから個別に見ますとね、はい、一つ一つの銘柄もその大幅に下げるってことはないですよね、こう小幅にね下げてはいますけどね、はい、だから下落銘柄多いことも確かですけども、
だから皆さん、その、まあ、アメリカ、まあ、エジプトがきっかけなんですけれども、
はいはいはい、
大幅に下げてもですね、売り急ぐっていう感じではないわけですよね。
それはありませんね。エジプトの問題はね、先週の末のところで東京市場ある程度ですよ、そうですね、下げもあるかなという感じで、先週末少し下げましたしね、ですから、まあ米国ほどですね、いきなり来たという感じはありませんでしたですから、そういう点でですね、下げがこう今日はマイルドで、終わってると思いますけどね、
先週末が金曜日28日が118円安でしたね。
ただね、残念なのはね、やはりね、今日の動きから見ますとですよ、日経平均ですね、これ今日がですね、1月の最終日ですからね、年初のですね、スタートがですよ、1万飛びですよ、352円でしたかね、大発火でしたですから、
だからそうですね、スタートオープンが1万飛び352円、
そうそう、
でその日の終値が1万398円でしたね。
だからね、ちょっとね、月足がね、陰線になる可能性の方がもう非常に高いですよね、今日ね、残念ながらね、1月をね、やはりね、陽線でスタートしてほしかったですけども、まあ、陰線の幅がね、まあ、小さければなんとかね、そうですね、2月につながるかなと思いますけどね。
だからまあ今日これからですね、どれだけ盛り返せるかと、
そうそうそうそう、
1月を見ますと一番高いところでは1万620円の
ありましたね、ありました、13日ですからね、はいはい、はいはい、だからまあ月の半ばからね、ちょっと難聴なんですけども、そうですね、そういう点ではちょっと残念といえば残念なんですけども、まあでもね、また2月に上がってくればいいわけですからね、今日だからこれ以上ね、まあ、下げてほしくないところではありますよね、
望みを見ますとそういう感じなんですけれども、やはりエジプトと言いますと、まあ、中東ですよね、
はいはいはい、
そこは国際的に見ればやっぱり気になるところですよね。
それは当然ですよね、あれちょっと驚きましたけども、はい、日本人の観光客が2000人行ってるんですね、すごい人数ですよね、でこれね、やはりね、日本はその大変不況と言いながらもですね、はい、 あの観光にですよ、うん、今の時期にですね、うん、あそこに2000人も行くね、はい、ある程度余裕と言えると思うんじゃないでしょうかね。行ってるというね、
まあいろいろ混乱が起きているようなんでぜひ気をつけていただきたいんですけど、
そうですね、
でも、すごい人数ではありますよね。
そうですよね。
もともとエジプトで言いますとその観光産業、そして、まあ、原油と天然ガスとかね、
そう
その辺ぐらいが、
だアメリカにとってはね、これはもうやはりね、いろんな権益がありますから、はい、米国市場が下げるのはこれはもうやむを得ないと思いますけどね、うんうんうん、でアメリカが後ろ盾になっているような国ですから、はい、ショック安がね、うん、あったということになりますけども、うん、要はそれほどでもないですよね。
ただその最悪の事態をいろいろ考えるとですね、はいはいはい、要するにあそこの中東の地図が練り替わってしまうと、今のムバラク大統領もですね、軍がイスラエルと第何時でした2時でしたっけな、
はいはいはい、
イスラエルに対して非常に強かったと、そういうのを受けてですね、はいはい、支持が高まって、まあ、大統領を続けてきた一つもあるんでしょうけれども、あの辺の緊張関係一挙に高まりますよね。
それはちょっとわからないですね。
ですか、
それはわかりませんよ、誰もわからないですけど、うん、なぜか、ですいずれにしてもですね、はい、まあ、やっぱ30年近くですよ、うん、29年ですか、はい、大統領であり続けられるのはもう奇跡ですよね、我々考えますと。
そうですよね、
日本のようにね、本当にねコロコロ変わるのも問題ですけども、やはりその30年近くですね、一人の人がですね、うん、いかに優れた人であろうとですね、うん、国をこう投資し続けるというね、はい、体制自体もねちょっと疑問を感じますけどね。
で特に、まあ、このところのリーマンショック以降の経済状況でですね、貧富の格差が広がっていると、まあ、他の中東の国はどうなのか詳しいところはよくわかんないんですけれども、
はいはい、
まあ、長期政権であることは皆さん変わりないわけですよね。あ
のそうですよね、うん、ですからね、今回の問題で我々がねちょっとねこう留意しなきゃいけないことは、はい、エジプトに限らないんですけども、うん、新興あれもね新興経済諸国の一つになりますよね、はい、そうやって非常にこうなんていうんですかね、豊かになりつつある一方でですね、はい、非常に生活がですね、うん、まあ、貧しいと、はい、そういう人たちも大変いるんだということがですよ、うん、エジプトでだけじゃなくて、はい、その他の新興経済諸国にもね、うん、同じような状況があるんではないかと、うん、それらの国でねまたね、いろんな形でですね暴動とかね、うん、反乱とかね、うん、まあ、デモとかね、はい、そういうことが起こりうるというふうに考えたときに、うん、そうですね、ここその昨年あたりからですね新興経済諸国への投資というのは非常に下がるんでしたけども、はい、それはやはりね警戒するような流れになると思いますね、うん、ですからそうするとねその資金はどこに行くかというと日本に来るというような話になってきますけどね、
はい、やっぱり北山さんの場合にはただそういうところを心配するだけじゃなくてその先を考えてどこに金が回ってくるかってこと
を、だって怖いということがありますよね、うんうん、新興経済諸国のその経済発展のね、はい、素晴らしさってのはあるんですけども、うん、それはあくまでもですね、うん、日の当たる部分だけを見た話であって、うん、そうですね、底辺層だとかですね、はい、そういうところにはほとんどですね目がいかない形で投資しているのが現実ですよね、うんうん、ある日のことですね、今のような形で、うん、だって今回のことも別にエジプトにねなんか問題があったような感じじゃなかったですけども、
チュ
ニジアからすぐ飛び火しましたでしょ、うんうん、だどういうふうに飛び火するかわからないじゃないですか、うん、それを考えるとですね、新興経済諸国への投資というのがね手控えられる流れに、今年はなるかなと見てよろしいと思いますけどね、うんうんうん、それが大きいですよね、
はい、そういう意味で言ったらそのある指揮者なんかはですね、うん、一番今回の時代で恐れているのは、まあ、中東ではなく中国じゃないかなって見方もしてますもんね。
あ、そういうことはありえますよね、これはもう もちろんねブラジルを含むですね、うん、南米諸国でも同じですよね、
はい、ということになるとやっぱりお金自体は余ってるわけですね、ちょっと行き先がなくなった感じもあるんですけども、
ありますね、
新興国、それやっぱり新興国ではなくて先進国っていうんでしょうかね、その辺の株式市場っていうのは魅力はこの長期不利益が一番増しちゃうわけですよね。
そういうことなんですよね、だから、はい、今日もね日本株はあんまり下がらなかったんじゃないかなと思いますけどね、
理論的に考えると確かそうなんですよね、でアメリカの方は、まあ、100人以上亡くなっているとかそういうことがあるんですけれども、
はいはい、
それをこれ幸いという言葉はちょっと、ふさわしくないんですが、これまでの上げをですね調整しているような感じも、
アメリカはだってその数年まで結構上がってましたですからね、
でとなってきたら今まで置き去りにされていたって、まあ、このところこう上げてきてるんですけれども、
はい、
日本市場がですね、それはスタンダード&パーズがですね、国債を引き下げようなる市場が結構魅力的に見えますよね、
あれ どうしたってね、
はい、
勘違いもいいとこですよね、だってさスペインのね、失業率見ました、はい、20-30% を読んでるのに 変わらずですよ、日本よりさ、あのランク上なんだから頭くるでしょ日本は失業率 5% 切ってるよ、ね、
いやでもあの、格付け機関としてはですね、正確な情報をいち早く流すとその国のリスクをですね、
正確じゃねえじゃん
いやでも確かに必要といっても、ね、新しい卒業生の大学卒業生の方が非常に厳しいんですけれども、
若年層はね、日本はね、でも日本はね、若年層は 10% ぐらいですよね、10何パーセントぐらいですか、
だから通常の出てる
5% ぐらいの、決してよくはないですね、よくはないですね、
でも、まあ、そういうことがあっても
向こうは 30% ぐらいになるからね、
はいはいはい、
ですよ、
でおまけに消しからん、別にその国債の 90% 以上ですね
、はい、
あの海外の方々に迷惑をかけてるわけじゃないですもんね、
そうなんですよね、
そうなんですよ、日本の金融機関ですね、
そうそうそう、それちょっと理解してほしい、
皆さんの預金を使って買ってるのかもしれない
そう、
はい、
あれはどう考えてもね、菅政権のね、あの援護射撃だね、消費税を上げろというね、口実を与えるような、ような形ですね、あれはあの消費税引き上げが早まりますね、ああいうことでね、だそうするとそれ円高要因だからね、そういう点が困りますよね、
そうなんですよね、円高の要因には財政の健全化っていうのは当然買いですからね、
そうなんですね、
まあ、イギリスなんかもそういうような動きに出てね、結構大幅に消費税を上げようって、ね、国内がゴタゴタしてる
のがあってですね、はい、
まあ、日本がどのぐらいのところで落ち着くのか、まあ、これも今後議論なんで、我々は勝手にですね、消費税があるなんて考えちゃ悪いわけでしてね、
だからね、あれですよ、ああいうね、格付けをするんだったら、その何でしょうかね、失業率とかそういうことをね、ちゃんと見てほしいですよね、なぜかというと、だってあの国の根幹はさ、国民がみんな等しく仕事についてて働けてるかどうかってのは大きいじゃないですか、ね、
それでまあ富がいろいろ回ってるかですよね、
そう、そういうことですよね、ま
あ、ちょっと日本の場合にはそういう指標がちょっと出てきてないんですけれども、徐々にその一部に集まる傾向は出ているようですね、
それはあるようですけどね、
でも日本の場合には皆さんがね、これ聞いてるいらっしゃる方
は、
自分たちがリスクを取ってですね、一生懸命投資をして、この番組を聞いて勉強してですね、やってんの何が悪いのかなんていうことも
言う、エジプトに行く余裕もあるじゃないですか、
あそう2000
人じゃん、ほら僕なんか行ってないじゃん、福井さんも行ってる、行ってないほうが行けないじゃん、
行けないですね、
ほら2000人の方って本当なのかな2000人って、
いや本当ですよ、
あれに私は驚きました
よ、2000人は本当だと思いますよ
僕20人とか200人とか分かるんだけどさ、
いやあの
エジプト観光にさ今2000人ってるっていうのは本当に
あのこの世界史に3000と輝くエジプトですよ、
まあ、そりゃそうですよ ね、
だからデモの中の方もですね、その国立博物館とかそういうところにあるいわゆる昔のね、市民が守ろうとしてるっていう ね、
動きもある
ってい
うんで、そうですよ、
まあ、そういうところに2000人ぐらい
ピラミッドパワーなんだ、パワーを求めてるね、
ね、パワースポット、
そうですね、本当に世界の中のパワースポットなんだろうな、
まあ、そういうことで、まあ、北政は今回の下げはちょうどいいと、ただ全体世界全体を見ますと新興国の方には投資しづらくなると、となるとどこかっていうと日本、
そう決まってるじゃないですか、ね、決まってるじゃないですか、だからあんまり下げないでしょ、いろんな、もちろん下げてる銘柄もありますけ
ど、ね、まあ値高に銘柄数を見ますと1264、今日のですね、全部の、値上がりが288、76% ぐらいがですね、まあ、下げてはいるんですけれども、まあでも、こんなもんかいって感じですよね。
そういうことなんだよね、暴落しちゃったりなんかしてる形ではなってないんですよね、
はい、
まあ、下げない方が良かったんですけど、まあ、これ程度で済んでるんだったら、まあ、ありがたいとも言えないけどね、まあ、大丈夫かなということですよね、
ただそこはその原油って言いますかね、中東っていうのはその辺のリスクを日本の投資家なんかも今後どのように考えていっていいのかっていうのは残りますよね、
あそれはありますね、当然ありますよね、だからまだその問題が、ね、解決したわけじゃありませんから、まあ、難聴な、ね、動きっていうのは当然こう確保しておかなきゃいけませんよね、それと週末はそのやはりアメリカの雇用統計出てきますからね、
はいはいはい、
まあ、そういうのも気になりますから、今週全体で考えますとね、やはり少しね、手掛けづらいというような状況ですよね、
でも手掛けづらいけれども、
はい、
ここはどうですか北山先生、
はい、
これだけ下げてくれてるんですよ、で強いわけですよ ね、
そうですね、
でひょっとしたらですよ、
はいはい、
今後世界の金がですねほっと気づいて、余ってるから、日本株式いいじゃないか、来る可能性ありますよね、
それは
したらこれね、なんかいたしかしてか買い場でもあるんじゃないかなって感じがしちゃうんですけど、それはあまりにもちょっと爽快ですか、
いや、まだね投資してらっしゃらない方、様子を見ておられた方はね、
はい、
まあ、ここからね、一つね、チャートとかね、見ていただく してね、うん、買いの準備に入るっていうのはいいですよね、うんうん、で持ってらっしゃる方はねここはその慌ててね、はい、持ってるものを売ったりすることはないですよね、うんうん、持続で OK ですよね、はい、まあ例外ありますからね、はい、あの下げ基調になっちゃってるものはしょうがないところありますけども、うんうん、まあ外してですね下げ基調じゃないですからね、はい、戻り補償ですから、
はい、わ、はい、かりました、ということで5番はですね、どういう株を持てばいいのか、
この話になるとシビアになりますね。
シビアになりますね。
そうですね。
その辺の個別銘柄のお話をしていきたいと思います。じゃあちょっとお知らせです。
北浜隆一郎の株式宅配便カセット新年号、北浜さん渾身の2011年勝負8銘柄、好評発売中。2010年も注目銘柄が 60% を超える確率で上昇し、当たり屋を証明した北浜さんが、2011年にリターンを増やせそうな銘柄を渾身の力を込めて選びます。カセットおよそ60分、価格は7000円。お求めは 03-3583-8300、ラジオ日経事業部まで。返品などのお問い合わせもこの番号で。
ラジオ日経では三和建設株式会社との共同主催で2月12日土曜日大阪証券取引所ビルの北浜フォーラムで長期優良住宅で築く不動産活用をテーマとしたセミナーを開催いたします。株式会社藤巻ジャパン代表取締役の藤巻武さんによる講演や税理士の奥村慎吾さんによるセミナーなど充実した内容でお届けします。お申し込みはラジオ日経ホームページからどうぞ。
はい、ということでですね、じゃあ個別株いきなりいきますよ。先週はですね、
はいはい、
北浜先生、
はいはい、
定人、
あ、定人やりましたね、
でしたね、
はい、定人でしたね、
コード番号が3401、定人
をやりましたよ、
今日の全引きが395円、先週がですね、394円、
あ、番組そうだったね、はいはい、
のところで今日が
300円ないか、
1円ない、ところがですね、
はいはい、
金曜日はね413円までですよ、は
い、
だから
お
ーおー、その24日に定人に注目できるよなって北川さんおっしゃったんですが、
その
次に、その次の日に25日に400円台に入りましてですね、
はいはい、
ずっとして、で金曜日に413円、ところが今日はそのエジプトとかでそういうのでですね、10円安くなって395円、ただ、うん、これはまだ24日を1円首の皮で
1円プラスはプラスだな、
うん、いやでも
まあでもね、はい、その1週間前のところにありますから、
はい、
まだね魅力的ですよね、
は
い、これから付き合ってもいいですよね、
はい
はい、
でこの銘柄もですね、
今週もこれにしちゃおうか、
それはつまらないですよ。それは僕がいろいろ実は揚げ足を取るぞってなってるわけですから、月曜日
あそか
もう日曜日の夜から楽しみで楽しみで落ちてくねえからなんて、まあ、それは違うんですけれども、冗談ですけれども、
はいはい、
でこの銘柄見ますとですね、その21日北山さんがですね、
はい、
注目してる、その前の21日はこれは安かったんですけども400円台で、月曜日には380円というところがあってですね、
はい、
ちょうど買い場にそのこれ株コメントしたのまた400円に上がってまた300円に、落ちてきた、これどうなんですか、この先、
もう強いですねこれね、なかなか下げないもんね、
下げないんですよ、
そうなんですよね、
はい、
だから、はい、まあそうですね、今日のところの下げはまあこれちょっとやむを得ないと、はい、あのね、株全般に言ってね、もう全体が下げるときはね、ちょっと下げるぐらいのはもうしょうがないですよね、
はい、
ですから、
はい、
何でしょうか、特にね、
はい、
こうマイナス材料その会社にとってね、
はい、
個別のマイナス材料があるというんでなければですね、うん、
はい、
ほとんど心配しなくていいですよね。
でその前のですね、
はい、
1月の17日になるんですか、今月17日ですね、まだ31日、はいはい、6268ナブテスコを、
ナブちゃんね、
はい、ナブちゃん、
はい、
を上げていただいたんですが、今日が、1908円、
1908円、
あの全引きのなんか1913円というのがあって、1908円で3円安ということですね、
たった3円安、
はいはいはい、でこれは17日の終わり値は1863円、これはまだ上にありますよね、
上にあるじゃないですか、
で先週は先週の
高いところは結構あったよね、
1月のその17日の週のですね木曜日に1920円ってのありましたね、
はい、ああほらね、それ頑張ってますよね、
頑張って
ますね、そっからだからいくらも下げてないですよね、
下げてないです ね、
今日もプラスを維持してるわけですから、
はいはい、
相場環境を考えていただきますとですね、うん、 非常に全体的には厳しいですよね、
うん、
ですけどそれのねこうマイナス影響を、はい、受けてないような形ですよね。
これはね、
そうですね、
これ受けてないですね。
はい、そうですね、
でその前ですね、去年のですね12月の27日
去年の話はもうやめようよ
6981、
はい、
村田政策、
村田政策ですね、やりましたね、
はい、27日が5660円、去年の27日が5660円、
はい、
今日はですね、はい、6200円、
もう得意じゃん、
上なんですよ。
ほら
ちょっとこれ強すぎませんか、この北浜先生が、
福井さんがね、はい、もう下げろ下げろと願ってるからね、
願ってないですよね、
願ってるから僕も頑張ってですね、はい、福井さんを欺くようなね、銘柄を選んでるんですよね。
なるほど、
あいつを喜ばしちゃいけないって思って、
いやこっちだって北浜さんにうかうか喜んでもらっちゃつまらないと思ういやでも この3銘柄ともに、はい、
まあ堅調ですよね、
言葉で言いますと、はい、そのなかなか表現しづらいんですけど堅調ではあると
そうですね、
いうことですね、
はい、
それで今日は何でしょうか、はい、
今日はね、
いきなり今日言っ
ちゃいますよ、今日はね、はい、ウェザーニュース、
ウェザーニュース、ウェザーニュースは4825ですね、4825、これウェザーニュース何ですか。
もうこれ寒いじゃないですか。
はい、寒いです。
天気がどうなるかっても気になるよね、
はい、冬は寒いんだもん
いやいや、そりゃそうなんだけどそりゃそうなんだけど、はい、だって豪雪だとかさ、ね、
そうですね、
あの雪どうかなとかさ、うん、今や遊び行く人なんかさ、うん、雪のことが気になったりするじゃないですか。
そうですね、
うちのジムの女の子じゃないんだけど、はい、北海道なんか遊び行っちゃってる
の、この寒いのに。
そうそうそうそう、ね、だからさ天気はどうかとか調べるじゃないですか、はい、ね、こうウェザーニュースを見るんですよ。
ああ、ウェザーニュース今日の全引きはですね、はい、1844円、4825、1844円、16円安ですね。
ね、それで、ほら、これ花粉が飛ぶとか飛ばないとか、
あ、そういうのもね、
そういうのがありますでしょう、はい、でこれからね当然そのもう少しいい季節になってもですね、うん、今年の夏はどうだとかね、
はい、
あのそういうようなことをですねここのサイトで見たりするんですけど、はい、驚くべきはですね、はい、これねサイトでね個人サービスしてるんですけども、うん、ネットでですよ、160万人受けてる人がいるんだね。160万人そんなに必要かと思うけど、よくよく考えますとですね、お店を経営していらっしゃる方とか、
そうですね、はい、
そういうのはね天気がね、やたら気になるんじゃなくて、それをちゃんとチェックしなきゃいけませんよ。仕入れとかお弁当屋さんとかさ、
あ、そうですね、
ね、
はい、
ですからいくらさ材料揃えたらいいかとかね、うん、考えなきゃいけませんから、うん、それは天気に大きく左右されるんですよね。
なるほど、で160万人
ね、
へ、すごい。
それだけじゃないですよ、もちろん、ね、
はいはい、
自動車運搬船とか、まあ、ああいう大企業ももちろん使ってますけども、
はい、
個人がね160万人がいるってことはすごいよね。
うん、いわゆる世界最大規模の気象情報会社ですもんね。
あ、そうそうそう、
ウェザーニュース
最大らしいね。
最大だって、
うん、
それで日本においては携帯とかそういうので日々刻々と移り変わる気象を情報を得ているのが160万人。
そうだって山にさ、登る人とかさ、はい、そういうのはやっぱりさ、うん、こういうので調べなきゃいけないじゃないですか。
そうですよ
ね、考えてみれば、
うんうんうん、
ですからね、はい、本当にねあの商売の人はもう絶対的に必要だと思う。僕なんか、うん、以前さ、はい、あれだったですよ、下着屋さんを経営したことあるんですけど、
はい、
大赤字だったですけど、
ええ、
天候にものすごく一番左右されるのは天候。
うん、
曇ったりさ、
はい、
雨降ったりするともうダメですからね、だから、はい、事前にそれが分かるとね、
うん、
もう今日は早く閉めようとかね、そういうことができるんですけど
今寒いから早く閉めちゃ
おうとか、そうそうそう、誰も来ないからとかね、
で今日は寒いからちょっと毛糸のパンツでも売ろうかな、
そういうことです、そういうことです、そういうことです、
そのすぐこう事業の対応にも、まあ、気象人間は逃れることできないですもんね、
そういうことです、
自然環境からね、
そういうことですね、
はあ、それで
頼りになるんですよ、だから、
はい、
だから、うん、株式市場の予測、ね、天候も出してほしいもんだよ。
それはもう北浜先生が日本最大の最大規模で使っちゃいけないんですけどね、
ウェザーニュースは自分のところの株価を予測してるんだろうかね
いや、してるんじゃないですか、やっぱりこう気候変動が激しくなってなんかすると、うん、多分その160万人が200万人に増えたりするんですよ
だからウェザーニュースですよ、
ということで今日はですね、4825、まあ、こういう寒い時期、冬は寒くて当たり前でいいとは思うんですけども、ウェザーニュースに北浜さんが注目していること ということですね、
はい、そうです、
前引きが1844円、16円安です、
ね、気候が大事だってことは改めてね、
気候が大事ですね。でちょっとお知らせいきたいんですけれども、
はいはい、
ラジオ日経エクラフチュール W というですね、ナノキャリアの化粧液
があるんです。あ、ナノキャリアの、はい、あの会社、
はい、
はいはい、上場企業で
上がってなんかして、はいはい、まあ、それ株の話なんですけど、はいはい、それを電話のそのエクラフチュール W っていうですね、化粧液の販売をラジオ日経一手に引き受け取りましてですね、今ちょうど今日までキャンペーンやって
る
んですよ。
キャンペーンだから安くなるんだろうね、
はい、いや安くなるというよりも、ワンバイゲットツーかもね。
何それ。
いや、一つお求めにならえますと、今日まで今日中にお買い求めていただきますとですね、一つ抽選でプレゼントさせていただくと。
あ、そうなの、いいねそれね。
この乾燥、この寒い乾燥の時にね、肌にこう結構ね、いいんですよ。潤いが与えましてですね、
あ、基礎化粧品みたいなもの
なの。ナノキャリアのその技術を、はい、ナノ技術
ね、
技術なんですけど、それはですね、表面の皮って言いますか、この皮膚、
ね、
皮膚と真皮の間にですね、そのいろいろな有効成分をちょっと届けるんですよ。でピタッと真皮のところで止まるんですよ、
はいはい、
そうするとこう吸収がですね、長期間持続してお肌がしっとりになるんです。
それって要するにスベスベになるってこと、は
い、
お肌が、
まあ、スベスベって言いますか、そういう感じがあるよと言ってるですね。例えば内田アナウンサー、うちなんかはね、結構長く使ってもらったんですよ。あ、そしたらお肌スベスベ、
うちは結構ね、スベスベ肌にちょっと触らせてほしいなっていう感じだよね。
それはエクラフチュール
だけの効果、うちはね、触らせないとピシャッとやられちゃう
ね。まあそういう乾燥肌とかですね、
はいはい、
あるいはそのブライトニング効果とかそういうのもありますね、
はいはい、乾燥肌にってことはいい ね、
だしっとりするんですよ、僕も使いましたら。それでね、あの全部自然のノンアルコールとかするんでね、いいんですよ。でスーッと入ってくるんですね、本当に。
これ男性も大丈夫なの。
男性もいいですよ、
まあ特に女性だよな、
北山さんそのお庭の手入れなんかするときにですね、
その後、
まあ、前です、前にこうしっかり塗り込んでいただくといいと。で今そのキャンペーンをやってまして、
はい、
1個求めていただけると1個がですね、今日タダでついてくる。
1個求めると2個ってこと、
はい、いや1個求めると1個ついてくるからだ。 2個
でしょ。
2個っていうよりも1個はご自分でお買い求めいただくんでね、はい、
あ、そうな
んだ。でお買い求め、1個は13,650円プラス送料代引き手数料700円、
ほうほう、
で14,350円なんですけれども、それをお求めいただけると、
お肌しっとりね、
お肌しっとり、お肌プリプリ。
最近韓国製とかさ、そういうのが多いからさ、日本製でそういうの欲しいよね。
これはね、本当にその技術、最先端技術を使ってますんで、いいですよ。
ナノってのがいいね、
はい、でまあ、お求めの方が東京0335838300、今日の5時半までですね、電話いただけると1個当たるかもしれません。
あ、それ当たるの。
当たるんですよ。
あ、そう。
それで北山先生のですね、
はい、
今月号、
はい、
相場のパワースポット8銘柄っていうのもですね、前回は1月号売り切れですから、
はい、ありがとうございます。
本当に好評でですね、当たるんですよ。またこれね、前回のやつを次の週にはですね、ちょっとね、まあ、
これ完売だったんですね、
はい、
本当に感謝しなきゃいけませんね、今時
本当にありがとうございます。それでですね、はい、前回のやつは、まあ、基本的にこの北山さんのカセットは、ね、3ヶ月周期で見てってるので、
そういうことですね、
まあ、1ヶ月すぐ結果をうんぬんということではないんですけれども、はい、ちょっと、前回のやつをですね、はい、来週までには僕はチェックしてこようかなと思ってて、
ああそっか、
8銘柄、ね、前回も8銘柄、
はい、
で今回もも
う来月の
2月の14日、
はい、
来月の14日なんですけれども、パワースポット8銘柄7000円、こちらの方のお求めも東京0335838300までぜひお願いしたいんですけども、ね、完売ですよ。これとずっと完売でね、
やっぱり、いや本当嬉しいですね。完売ってほらね、
リピートの方がね、ね、当たってんじゃないんですか。
いや嬉しいですね、
絶対と ね、いやということでそろそろ時間です。
はい、
今日どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。